夫婦ボードゲームラジオミヤミヤはよなよな、こんばんは。今日はですね、定例の北陸コラボラジオまでやっていきたいなというふうに思っております。で早速ゲスト、おなじみのね、出陣が多かったしおさん、また今日よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。しおでございます。
お願いします。
はい、よろしくお願いします。
あら、今日
最近買ったキングダムビルダーをまだ遊べていないしおでございます。
おお、キンビルですね。
そうですね。
はいはい、やったことはあるんですか？
一回あるんですけど、その時実はあんまピンとこなくて。で、いやでもこれは単純に俺の経験値が足りないんだなと思って、
はいはい、
いつか出る時を待っていたんですけど。
なるほどなるほど。
メビウスからね、日本語版が出るっていう話が、あったんですけど、もう待ってられんなと。
ほうほう。
もう中古であったので、これで行ってもらおうと。
そっちか。なるほどね。もう、新版ではなくて。
そうですね。
なんか結構言語依存があるって聞いたけど、大丈夫だったんですか？
目標カードが言語依存があるんですけど、そこ結局3枚しか出ないので、
はい、
そんなにっていう感じです、
ね。はいはい、そうですね。まあ、なんか面白いと名高いな。のおしゃべりサニーバードとかのね、斉藤さんとかあの辺の人たちがすごく遊んでて気にはなって思いますが、
面白いとは聞くんですけど
ね。
その時遊んだ時はさっぱりなんかピンとこなかった
ですよね。なんかあれでしたっけ、ドミニオンの方かなんかが作られたね、ボードゲームでしたよね。
なんかこうカチカチのルールをこう特殊能力で壊していくことでこう余白が生まれてみたいな感じのゲームだと思うんですけどね。その私が遊んだ時は全然その特殊能力を使えなかったっていう。
なるほど。
ええー、
まあでもあれですからね、こう今こう経験値が積んだ上で遊んだ時にね、
だから面白く感じられると思うんですけど
ね。ねえ、またじゃあ
8円だとかそうだったんです
よ、ね、でしたよね。
ケベックとか。
まあまたあのプレイのね、レポートをお待ちしております。感想を。
そうですね、はい、
はい、わかりました。はい、そしたらじゃあ本題にまた入っていきますか。
はい、
いよいよ来週ですかね、ゲームマーケット2026春が、ね、控えているということで、また気になる作品なんかね、また少し言っていけたらいいのかなというふうに思っているんですが、
はい、
はい、なんかありますか、気になった作品。
そうですね、これを踏まえて誰かがね、あ、これあるんだって言うのかっていうのはちょっとね、毎回疑問に思ってい
れば
いい。
まあなんかね、
誰も取り上げなさそうなのを取り上げられたらなと思うんですけど、
でもいいですし、まあ単純にみんなが言ってて自分気になるも全然ありだと思うんですよ。まあね、お祭りなので、ちょっとこういうの楽しみにしてるも含めて、
なんかね、見てると、また今回もホームページずっと見てたんですけど、なんかね、お祭りっていう空気感じゃないよ、
本当に
正直な。
そう、
なんかこう、なんていうか、もうこれすごい本音の部分としては、なんかこう、どちらかというと、こう、なんかテーマとかがこうフックを残しつつも守りに入ってる感じのイメージがあって、
ほうほうほう、それは作品全体にってこと、それともなんだろう、運営というか。
いや、ザッピング作品をザッピングしててですね。
なるほどね。
なんかこのなんか予想外な、なんかこうなんかこうトンチンカンなことをさせるゲームですよって言うんだけど、システムは硬いねみたいな。
なるほど。
感じの、まあ、イメージですね。そういうのが多くて、あと、もうマダーミステリーとボードゲームいい加減分けた方がいいんじゃないかと思いながら見てたんですけど。
ああ、まあね。
本当に。
それ数もね、増えてるし、人気もありますしね、実際。
どっちがどっちだか分からないぞっていう。
確かに、確かに。
その中で、まあ、ちょっと、まあ、これ、 気になったなっていうのが。
そうね、逆にあれですよね、その中からこう潮さんにこう飛び抜けてね、こう目に留まった作品っていうのはまた逆に知りたいですよ、それは。
平坦戦線っていう。
平坦戦線、
はい、
ほうほうほう。
多分どちらかというとウォーゲームだと思うんですけど、でなんかね、あのウォーゲームなんだけど、
うん、
あの平坦補給線を重視したゲーム。
平坦ってあの平坦なんですね、あの食料とかのあっちの方ね。
じゃなくて、そうそう、あのロジスティクスの方ですね、
はい、
そうで同時プロットなんですよね。
ええ、
同時プロットで、まあ、軍を進めるよと。
ええ、
はい。で、まあ、補給線に物資を、戦前に物資を送ったり、拠点を作ったりするよみたいなことを同時プロットでやるよみたいな感じらしいんですね。
ええ、
なんかこう、ディプロマシーが複雑になった感じなのかなと思いながら。同時プロットで交渉がありって書いてあったんで、またルールがあの読み込めてはないんですけど、
あ、すごい、2から5人で120分から180分っていうね、そうそうそう、結構骨太な感じですね。
重めですよね。だからまあ本当にディプロマシーでやってることをやるのかなと思いながら、でも平坦に重きを置いてる、平坦をテーマにしたゲームって好きで、
うんうんうんうん、
自分がすごく好きで、
なるほどなるほど、
うん、すごいなんかこう、あ、大事な、地味だけど大事なことだよなとは思うんですけど、
なんかゲームマンのサイトちらっと見た感じはなんかこうサマリーとパッケージはあるけど、なんか中のねボードみたいなのがわからないから。
そうなんですよ、ボードとか、ね、見たいんですけど、
ね、どんな感じなんでしょうね。
ブースとかにも出しますみたいなこと言ってたんですけど、ちょっとブース見たんですけど、特にそういうのは載ってなかったんで、うんうんうん、ちょっと情報を欲しいなと思います、
ね、うんうんうん、いやいや、なるほどなるほど、ちょっと注目しようかな。
2から5で3時間ですやばいですね。
そうね、ウォーゲームだと割とある。
そうです、ウォーゲームだとあるんです
ですかね、
きっと。ウォーゲームあまり詳しくないのでちょっとわからないんですけど、
なるほどなるほど、
はい、
じゃあ平坦戦線ね、
はい、同時処理陣取りゲームっていうので、
どうなってくる
の、まあ、なんていうか、あの、お面白い、なんかその美味しいに決まってるだろうみたいなものは入ってるんですよね。とんかつとカレーが入ってるわけです。
確かにね。はいはい、
なのでまああとはどう混ざってるんだろうっていうのが気になる。
はいはいはいはい、ちょっとね、実際遊んでる人たちのね、ちょっと声とかもまた声が出てくでしょうしね、ちょっと、ね、気になるところですね。
3時間っていうのがね、なかなかチャレンジングですよ ね。
しかもウォーゲームを同時処理でするっていうのがちょっと僕もね、あまりこうイメージがないからね。
ウォーゲームって割となんかダイス振って判定とかする、
ね、そうそう、なんか順々にみたいなイメージありますよね。
そうじゃないんだなっていうのは。で、なんかほとんどのメンバーは、去年の春のゲームマンは初参加で、ということのようですね。
そうですか、そうですか。
うん、
じゃあちょっとこの先生さんですね、ちょっと
那須工房さんっていうね、なんかのあのマダミスとボドゲとなんかいっぺんにいろいろ作って謎解きとかも
器用ですね、すごいね。
一人じゃないんでしょうね、きっとね。
あ、サークルでってことかね。
サークルで
ってことか、あ、また人々の集まりって書いてあるから、なんかそういう集まりなんだ。へえ、なるほど、
そんな気はします。
うんうん、わかりました、はい、じゃあ私もですね、上げていこうかな。なんかいくつかあれなんですよ、3つぐらいに分けてなんか集めてるんですけど、
はい、
こう子供と遊べるファミリーゲームっていうのと、あとこう2人、奥さんと遊ぶ2人用みたいなところと、
はい、
もうただただ好みっていう3つのカテゴリーでこういろいろ見てたんですけど、
はい、
まあ、最初にじゃあ2人でっていうところでちょっとこう出すとですね、
はい、
まあちょっと最初はこう王道からいきますが、 レイルウェイポータル。
ほう。
あれですよ。サーシー&サーシーさんのとこです。
ああ、大手の。
そうそう、はい、コーヒーロースターとか、まさにもう、はい、大御所というかね、はい、世界のサーシー&サーシーさんですけど、ただ、うち、実は、一作もないんですよ。サーシー&サーシーさんのとこのゲームが。
遊んだことある？
遊んだことあったかな？なんかあったかな？いや、でも、ほとんど触れてない。
あ、そうなん
ですか？まあ、なぜかと言ったら、なんていうかな、すごくこう、おしゃれ でしょ？なんか、ね、デザイン的なスタイリッシュだったり、で、ゲームも、なんだろうな、割とこう、なんだろうな、頭のいい人がやると面白いのかなみたいな、なんかそういう先入観がすごくあって、ちょっと小難しいシステムというか、ゲーマーの人たちがこう知的な楽しみできないとあれ触れちゃいけないんじゃないかなみたいな。
タイトル何でしたっけ、
今回出してるのはレイルウェイポータルってやつです。レイルウェイポーターか、そうですね、ってやつで、
レイルウェイポーター、はいはい、
そうです。ただなんていうの、今回もうちょっとやっぱりね、自分にはちょっと敷居が高いのかなと思っていたんですけど、ルール読んでると今回あれなんですよね、ダイスゲームなんですよね。
そうみたいですね。ダイス置いて、
ダイスがごっそり入っていて、
うん
うん、あとなんだろうな、その荷物を運ぶ係になるのかな、この
ポーターっていうの。
そうそう、でなんていうのかな、よくあるセレスティアとか、
はいはい、
コスタリカとかっていうゲームあるんですけど、要するにこうみんなでこうサイコロ振りながら、どこでパスするかみたいなのをチキンレースみたいなするみたいな、あのシステムのあるダイスゲームになってるんですよ。
そうみたいですね。
でやっぱサイコロ振っていって、なんでこの辺でやめとこうってところでやめると、そのなんていうかな、処理しなかったサイコロが後の後続のプレイヤーの方に流れるみたいなところがあって、だからちょっとどこまで引っ張ろうかみたいなところとかが、なんかね、ドキドキするみたいな。であとなんか盤面がなんか一つではなくて、なんかこう3つぐらいあるなんかボードで、そうそう、裏表で、そうそうそうそう、
5面使うよみたいな。
そうなん、そうなんです。でそれでまた戦略が変わりますみたいな、
なんかボーナスが変わるから、
そう、
配置の感じも変わってくるよっていう。
これであれば、なんだろう、単純明快だし、なんかその駆け引きのね、ちょっともうちょっと頑張る頑張らないみたいなところがすごくこう分かりやすく、なんだろうな、奥さんとかと遊べるなっていう気がして。
なるほど。
でもしかしたらあれだな、ゲーム前行ったら、そうね、初めてサーシー&サーシーさんの作品を買ってしまうかもしれんなと思いながら見ておりました。
割とね、こちら、コーヒーロースターは大きいけど、割と小箱のイメージがあったんですけどね。
そうですね。
A コードの、A コードでいこうか。
ありますね。そうなんです、そうなんです。で、あとなんか、ゲムマ会場で予約したら、なんか駅ボードとかいうのが特典でつくみたいな。
ほう。
なんだろうな、案内があって。
はいはいはい。
ね、なんか、ゲムマ当日の特典があるなら、もうなおさらね、会場にいたら買うだろうみたいな、そういうのつけたら、もうまず行っちゃうから。
これ、予約はできないんですね。
そっかそっか、だから会場でね、ちょっと急ぎ行ってくださいみたいなタイプのやつなのか。まあ、
そういうことみたいです
ね。ね、きっと後ほどね、全国的に流通するタイプのゲームだろうなと思うんですけど。
まあ、そんな感じは。
する、サーシー&サーシーさんの作品は、しているから、手に入るんだろうなと思っているんですが。
いわゆる、そのね、個人が趣味でやってるタイプのね、サークルではないですもんね。
そうですね。っていうところでは、まあまあちょっとね、気になったところかなと思います。はい。
はい。
翔さん、他どうですか？
そうですね。ちょっといろいろ悩んだんですけども、ちょっと2つまとめてみます。雑草漢字カルタと、
うん、
芝カルタ。
両方カルタなの？
どっちもカルタなんですよね。
それ同じメーカーっていうか同じサークルですか？
サークルだ
ね。雑草？
同じ雑草漢字カルタと、うん、千葉カルタで、ただ新作の方は雑草漢字カルタなんですよね。でまあすごく単純明快な話で、
うん、
まあ、雑草って漢字難しいよねみたいな、
うんうんうん、
もう何ですか、大きな葉っぱの子と書いて、
はいはい、
なんて読みますかみたいな、ね、
なるほど。
その大箱っていうのらしいですね。
あ、
大きい葉っぱの子で大箱、
はいはいはい、
知ってるならねいいんですけど、まあ大体知らないでしょ
う、
ね、
うん、
でこのカルタはその読み仮名が、読み仮名がついてる、読み札がないんですよ。
お、
読み札がない、読み札に振り仮名が書かれてないから、なんて読めばいいかわからない、その読む側も。
なるほどね、
うん、
ああそういうことか、
うん、
わかんないからもうなんか、あ、なんていうかな、フィーリングで読んだ読み方でみんなも当てるみたいな感じのことですか？
そうそう、当てるっていう。
ああ、面白いかもしんないな、
もうなんか、で、僕、割とカルタに対しては、割とちょっと、なんていうか、懐疑的な見方をまずする人間なんで。
どうしたの？何かあったの？
カルタって、カルタ以上の面白さをちょっと出すのって難しいなと。
ああ、
で、一回ね、自分、それこそゲームマの、ホテルで、水曜どうでしょうカルタっていうのをやったんですよ、で水曜どうでしょう僕大好きなんですけど、めちゃめちゃ撮るんですよ、撮ってもなんかだんだん孤独になっていくだけでなんか辛いなと思って、
あ
でなるとこれカルタはこれひねらん、よっぽどちゃんとひねらんと、カルタ以上の面白さは出んぞと思って。
なるほど、なるほど。
しかも知識量に差があると、しんどいぞっていう体験をして、やっぱそのカルタに一回ちょっとこう呼吸を置くことにしてるんですけど。でまあそれと同じ発想で、その千葉にはその難読地名が多いと、いうので、まあ振り仮名がついてないと。
なるほどね。
駅名がね、駅名
が、
本当にもうそれだけですよね。
なるほどな。でもこれ着眼点がでも面白いですね。その読みにくいであろう逆手にとってね、カルタにしちゃうっていうところですよね。
もうそこですよね。まあでこれがまあ、ね、知ってる、やっぱ知識量を同じにするっていう必要はあるんだけど、まあ、なんていうか、それさえ、それをちゃんとクリアできればね、面白いっていうね。で、まあ、なおかつ、まあ、取り手が知識豊富な人でも、読み手がね、知識がなかったら、結局一緒のことっていうのは、まあ、工夫がされているぞと思って。
なるほど、なるほどね。
はい。あ、でもうこのシリーズをこすっておられて。
え、まだ他にあるってこと？雑草と千葉以外にも。
元はメルカルタっていう。
ほう。
例えばその、かすめるとか、そういうのの漢字。
ほう。
を、その、何メルなのか。極めるとか、
かす
めるとか。
漢
字に振り仮名が書いてないよ。
ああ、すごいね。この人、あれね、カルタをこう、こすり続けてんのね。すごいじゃん。
読めないカルタを。
ああ。
すごいですね。だって、メルカルタ、メルカルタの後にエルカルタを出してますね。何エルで。
すごいな、ぶれないよな。
これでいくと決めたんですかね。わからないんですけど。
なるほどね。でもこのスタンスだから、なんか新作をね、 こう待つ人たちいるでしょうね、一定層ね。
そういうことなんですかね。
ねえ、シップタウンすごいじゃない、これでずっと言ってるじゃない、よく見たら何種類もあるじゃん、これ
メルカルタ、エルカルタ、ケルカルタ、シバカルタ、で雑草感じカルタ
どうやわ、去年のあれですね、あ、2021年秋か、なるほどなるほど、いやーそうかそうか、こういうサークルさんがあるのね、わかりました。雑草ガルタ、千葉ガルタですね。
そうですね、まあ、メルカルタでもエルカルタでも、
もう全部のシリーズじゃない、まあ、このシリーズをちょっとね、いい、あれやね、ちょっと目に留まったんですね。
読めないっていうの
は。なるほど、なるほど、ありがとうございます。
はい、
そしたら、ちょっと自分も行くとですね、ちょっとファミリーゲームの方で、ちょっといいですか。
はい、
ね、シールでお絵かき発表会ってやつがあるんですよ。
はいはいはい、
東京仲良しデザインさんの
シールでお絵かき発表
っていうゲームです。はい、はい、これまあ、あの大人同士でやるゲームではないですよ、ないんだけども、本当に子供と遊ぶゲームとしてすごく良さそう。
あ、もう本当に、
うん、
シールで絵を描くんですね。
そうそう、丸いポツのシールあるじゃないですか、すごいシンプルな、そうそう、ジムとかで使うような、
達成したら貼っていく、
そうそうそうそう、あれの多分いろんな色とかちょっと大きさの違うのがこう入っていて、うん、でそれにこうお題が出たら、そのお題をそのシールを使って表現していくみたいな、ライオンって言ったらその丸いシールを組み合わせながらライオンを作るんだとか、多分本当にそういうゲームなんですよ。ただまあ、
かつてね、天才画がボンとか、
そうか、それもそういうゲームなんですね。
あの、あれは、シールじゃなくて、カード、色カード。
ああ、はいはい。
まあ、同じことなんですけど。
なるほど、なるほど、なるほど。そうね、それのシール版なんだな、じゃあ。
そうですね。
うん、まあ、ただね、まあ、この手のゲーム。
子供に向けて特化したっていうので、まあ、なんていうんですか。なんだかとがろうとがろうというね。
そうね、まあ、しかも今シールもブームじゃないですか、
らしいですね。
うん、
でシールだと思うんですけど、
そうそう、でまあまあ多分シールで遊べるっていうのは多分今の子供には刺さるんですよ、時事ネタ的にも、っていうのと、このテーマの選定とか読み札の作り方もあれです、もう本当にひらがなにしてるんだとか、
はいはいはい、
本当にこう未就学児の子たちとか小学生のことを、あのテーマをガチでやりながら選びましたみたいな話になっているから、
はい、
なんか時々あるのは6歳からとか5歳からって書いてあるけど、なんかゴリゴリに漢字入ってたりとか、このシステム子供無理じゃないかなみたいなゲームって
年齢が全く参考にならない、
ならない、そう、キッズゲームとか親子ゲームってあるんですけど、これに関してはすごくそこは信頼が置けるし、
うん、
今の時代の子供は間違いなく食いつくタイプのゲームだなと思って、うちの子はもう絶対ハマりますわ。
あ、
はい、なので
シールでね、本来遊んじゃいけないですからね。
そうそう、それでね、はい、顔作っていいよとかさ、動物作っていいよみたいな
事務用品ですか
ね。そうそうそうそう、そこをねちょっと広げてくれるっていう意味でもね、なんかすごく思い出に残りそうなゲームだなって、
はい、
思っていて、ま
あ、多分、ね、これ見る限り使い捨てだから、もう一回遊んで、
うん、
もうあとはもう思い出になっていくみたいな。
そうそう、しぶっちゃけね、おそらくシール買い足せるタイプのやつだから、その辺のダイソーとかにいろいろあるから、ま
あ、
そう、
あの、ね、オフィスボックスとかで
あるからね、
事務機器とかね、
うん、できっとお題とかもね、 なんかこう、うん、子供たちが自分で考え出したりするんだろうなとかも思うと、うん、なんだろうな、そのきっかけみたいなところではすごく、いいものだなって、思っているし、ちょっとこれは実はもうなんかブースとかで買えて、
あ、そうな
んですか、うん、買いました、これに関しては。
最近多いですよね、そう、なんか、
おいおい、
あの、なんだっけな、先に別 の、
うん、
あのイベントに出した後現場に出しますみたいなね。
まあ これに関しては分かんないけど、なんかゲームマン終わった後に発送しますってことで、要は行けない人用にちょっとこう買えるようにしてくれてるみたいなところではあったんですけど、うんうん、やしね、ちょっともうこれはすでにポチってるっていう意味でも、うん、ちょっと注目してる作品です、個人的には。
本当にそういう意味ではなんかこう同時イベントっていう感じじゃなくなってきてますよね。本当になんかもう、うんうん、本当になんていうか商品やんっていう感じはしますよね。
まあね、まあ、ただね、やっぱゲームマーに行けない人も結構いますからね。うん、今なんかこの間もあのリルクの高橋さんとかやってましたけど、もう本当に通販で今買える作品だけをピックアップした紹介番組とかやってましたし、あ、うん、あんなもすごくなんだろうな、地方民としてはすごい助かるなと思いましたし、
まあ、東京行くだけでね、
そうそうそう、そうなのよ、そのお金だけでね、なんというか、うん、まあ行く楽しさ当然あるんですけどね、うん、行けないなりにも楽しむっていうのもまあ現場の楽しみ方だなと思ってはいるので、
そうですね、現場は自分そのいわゆる出店側でしか行ったことないので、
うん、そうでしたね。
毎回なんかもう、
うん、
なんか吐きそうになりながらや
ってね、いや
記憶しか
ない、そうなのよね、毎度なしだけど、もう本当にあそこに出るってすごいですよね、本当に。
あれを本当になんていうか、うん、あの言われ別のその時に来た人に別の場で会った時になんか雰囲気柔らかくなりましたねって言われて、ああピリピリしてたんだなと。
ああそうですか。
ぶち切れてたんだろうその時とも、
うん、
会場で。
そっかそっか。いやなんかゲームはあのお客さんとして行ってもお客さんとして行ってもすごく刺激受けるんですよ。なんかこう創作して楽しいなとかやるぞみたいな気持ちがうわーって燃えるんですけど、ね、いろいろちょっと考えたりもするんですけど、なんだろうね、どんだけ自分で考えててもなんだろう、こう早い段階で全然面白くないなみたいななんか気持ちでなんか続かないんですよね、そこが。
そうです、自分も今、うん、テストプレイ会とか持っていて作っていて、うん、秋には出したいなとは思ってはいるんですけど、
そうですか。
あの、うん、そのゲームチャレの様式を当てにしてたんですけど、
うん、
2026のゲームチャレの形式
変わりましたよね。
だいぶ変わったんで、
ね、なんかタイルも含みますみたいになりましたね。
こうなんか立てる、
うん、
あのアンドロの伝説みたいな立てる、うん、あのタイプのコマっていうんですか、
チップのね、あの
チップを立てるみたいな、
はいはいはい、
あの十字に刺してね、
おお、見ました、なんか そんなもあるんですよね、
じゃないと、うん、あれを使ってくださいみたいなの出てきて、うん、いやちょっと思ってたのと違うなと思ってちょっと焦って
前てか今まであれでしたもんね、こうカード32枚とかでしたっけ、そっかね、レギュレーション変わるとちょっと焦りますね。
ちょっとだいぶ焦るっていうの
は
あります。
そっかそっか。まあ、でもずっとなんか同じレギュレーションで来てたから、ちょっと変えようみたいなところがあるんですかね、もしかしたらね。
あれ、でもなかなかあれでね、新しいゲームを作るのって難しいなとは思ったん
ですけど。従来のレギュレーションは残したまんまとかでもないんですもんね。
ではなかったはずです。
わあ、それはちょっと、そうですね。
これはえらいことになったな、これね。どうすればいいんだろうと、ね、ちょっと。
なるほどね。
焦りましたね。
そっか。
ゲームチャレだいぶ様式変わったなと。
なるほど、なるほど。まあでも、あの様式だからね、出てくるアイディアみたいなのもあるでしょうからね、楽しみにはしていますが。まあ、
すごいのはもう。
うん、
ゲームチャラの様式が与えお題が与えられてから考え始めて作るっていうね、
うん、
そういう人もいますからね。
そうね、
ある方と喋ってたらね、ゲームどうですかって聞いたら、もうあのやっぱ潔いなと思ったのが、
ええ、
時間がないんでこれで出しますって言ってて、もう時間がないのでこれで決定しますって言ってて、まあ、これなんか仕事ではできないから、
確かにな、
あ、それがいいよねみたい
な、まあね、でもそんなブース作らないとはいえね、やっぱほら そんでも50個、100個作るといい値段してるから。
あれね、言ってたのがね、値段が分かるんですよ。原価がバレるんですよ。だから、原価がバレるから、なんていうか、絵とかをいくら頼んだのかとかで、結局、なんていうか、バレるというか、こいついくらで値段設定してきたなんてバレるって言ってて、確かにな。
あんま差がつけれないってことですか？
もう50部ならいくら、100部ならいくらって決まってるんですよ。
ああ、ね、専用パックみたいなのありますもんね。
そうそうそう。だから逆算ができるんですよね。このイラスト代がこのいくらぐらい、
原価これだからそこに定価これでつけてるからててあそんなこと考えるんだ。なるほど。
ってことは いくらこの人のなんていうかリスクヘッジなんだなみたいな。
でもそこまで考えるって買うか、みんな。そうか、そういう人もいるのか。
バレるのが嫌だって言ってて、
へ
え、バレるんですよね、割とね。
まあね、出してる人とかはなおさら感じるんでしょうね、敏感に、そういうとこにね。
そうですね。バレるなと思って。
なるほどね。なんか今回、あれじゃないですか、ちょっと余談ですけど、その32枚、多分そのレギュレーションで出した作品なんでしょうけど。
そうそう、今回までは2025の。
でしょ
う、
うん、その、何さあ、32LDK みたいなゲーム、多分今回その枠ですごく注目されてますよね。さっき言ってた天才
ガガボン
の作った六地蔵さん出してる、カードゲームがめちゃくちゃ注目されてる。あれ多分その32枚のレギュレーションで作ってるんだろうなっていう。しかも1000円とかじゃなかったかな。
まあ、多分自分で
絵描いてね、やってるからでしょうけど。
っていうことがバレるんですよね。
ああ、うん、まあね。
そうそう、
まあね。
1000円以下ってことは、いわゆるイラスト代はもう完全にもうないものとして考えてるのか、自分で描いてるか。
そういうふうに考えるのか。
バレるっ
ていう。そうね。まあでも、なんていうか。ね、本当は敷居をこう下げるためにね、パッケージというか作ってるのかなっていう、最初はそんな感じでしたけどね。なんか割と今みんななんかこうクロートたちのこう、
クロートが
腕を試す場になってはいますよね。
クロートが腕を試す場でしかないので、なんていうか結局ね、初めて来る人はこう多分硬いテーマを選ぶんだろうなとは思いますね。そのフックのあるテーマで硬いシステムみたいな感じで
そう、ね、
考えてくるんだろうなとは思います、
ね。でも言い換えたら、でもそこのレギュレーションの作品に注目してる人って結構コアな人たちでしょ、どちらかというと。買い手も
あんまりゲームチャレの枠っていうので、注目してる人はあまり見たことない。
そうそう、逆にその新規の人とかがゲームチャレでは面白そうにはならないじゃないですか。
だから
そこ見てやっぱ安定してくる人って、やっぱり そこに沿ってどんなもんが出てくるんだろうって、割とルールとかそのおそらく今言ったように予算設定も含めてどう作り込んでくるかみたいな、
だから
そこの人たちなんでしょうね。
完全なクロード向けですよね。なんていうか見る側も出す側もね。
ね。
すんごいクロード向けだ
ね。まあ個人的にはすごく何でしょう、面白いですけどね。その、単に客としてはね、なんかそのチャレンジでどうこんなことしてくるんだみたいなゲーム出てくるから、ね、なんか今回の新しいっていうのもね、みんな戸惑うでしょうけど。ね、一ファンとしては楽しみだな。
そうですね、正直ちょっとこれ、いやこんな違うのみたいな、今こんな違うのみたいな正直思いました、ね。
はいはい、分かりました。まあでも そうは言うてもね、楽しみにはしておりますよ。
何もならなくなっちゃう。
いや、あとまあなんかザックバランにね、今みたいなお声気になるのとかあればってことで
言ってこうと思うんですけど、ちなみに、なんか、本当ただただ好きっていうやつとか気になるっていうやつ言っていいですか？
はい。
シアクルンっていうゲームがあって、
はいはいはい。
メーカーというか、サークルは、ボードゲームデザイナー、タイランド&シアクルン&ワーオブザアートン。
タイの方ですね。
そう、タイのサークルです。
多
分タイのボードゲーム作家3人が集まってブース出してるんですよ。で、ちょっとページ見てもらいたいんですけど、シアクルンっていうゲームがあって、なんていうの、結構本格的なんですよ。
そうです、アユタイ王朝が初めて陥落する前
の題
材としたシミュレーションゲームです。
そう、
あ
で、ボードがボンとあって、本当にね、ユーロゲームっぽいでっかいボードがあって、そう、ミープルみたいなのが並んでて、エリアマジョリティっぽいようなこともしつつ、でもやることは正体隠匿と反協力みたいな、
裏切り者が混じっていますみたいな。
そうそうそうそうそうそう。だから、あのね、アユタヤ王朝が陥落する前だから、もう敵国のスパイとかがもう入り混じったアユタヤ王朝の中で国を守るか崩壊に導くかみたいなのを多分やるんですけど、
タイは一回行ったことがあるんですけど、
ええ、
アユタヤ王朝ってね、なんか赤いレンガの、
はいはい、
遺跡じゃなかったかなと思うんですけど、結構綺麗な、ね、壮大な遺跡で、
そ
したらかなりそそられますね。
うん、で、
何するんやっていうのがさっぱり分からない。
そうそうそう。でしょ。でもまあまあ、なんか、ね、そう、作りはしっかりしてるのと、あとなんかちょっと心配になるのが、値段3000円なんですよ。
そうです
よね、おそらく今す。そのボードとコンポーネントから考えると破格なんですよね、今の日本からすると。
ってことはこれタイで作ってたんですかね。
なんかタイかもしんないという、わかんないよね、日本のこと。そうそうそうそう。
バーツですよね、僕、
うん、これ ね、
はね、
おそらく次買うときは値段 1.5 倍ないし倍になってると思いますよ。多分日本の相場を読めてないんじゃないかなっていう。
あんまり持ってきてないんじゃないですか。
かなぁ。いや、そうそう。でも、なんていうかね、見た目がすごくしっかりしてるし、テーマも面白そうだから、いいなって、思って、ちょっとこれはやってみたいなぁと思ってはいますよ。
歴史好きだから、これもそそられます。
いや、わかるわかる。僕もですよ。そこを、
ただね、難しいなと思うのは、こういう歴史テーマにしたゲームとかって作るとするじゃないですか。僕は一回今作ってるゲームをテーマのイギリス の、 ジョン・オーっていう、とにかく
シェイクスピアとかのあれじゃないでしたっけ。
そうですそうです、
ね、出てきますよね。
実在の人物なんです
けど、
とにかくアングな人なんですけど、それテーマにしようとしたら、ある人にジョン・ケッチ王って誰ですかって言われて、俺は好きだから当たり前のに、なんていうか世界史選択だったから、当たり前のに知ってるけど、知らないとか興味ない人に全く刺さらないんだっていうのにちょっと愕然としたことがあって、こういう歴史テーマにするのって難しいんですよね。そういう意味で
万人に刺さらないというか、フックにならないってことですよね。
あゆたい王朝を知らない人にはもう完全に、なんていうか、見逃すボールになっちゃうので、その辺難しいなと思います。
でも、そうね、
あゆたい王朝をそのテーマにしようとした根性は素晴らしいと思う。
そうそうそう。いや、で、やっぱ現に、それでほら、こういう自分らみたいな、それがフックになる人もいるから、だからまあまあ、なんていうか、万人に刺さらなくても、特定の人に、なんか、ある程度刺さるって意味では、もう全然これ突き抜けてくれていいなと思ってて、
そうそう。
ね、いいですよね。
電話としてはいいんです
よ。うん。だからこれは今後、日本でどれだけ流通するかについては、もう多分このゲームまで、そうそう、なんかね、叱るべき人に ちゃんと手に渡ってね、ちゃんとその口コミなりが広まってくれたらいいなと思うんですけど、目に留まってくれたらなと。
難しいんですよね。
ね、頑張ってほしいなと思う。
ちょっとまず業界の人が買わないといけないですよ
ね。そうね。いや、まあまあ、そこの売り込みも期待してきてんじゃないの？でもこれは。
業界の人がね、タイ買えますかね。
あれじゃない、ホイゲームスとかさ、なんかその、ちょっとこう、バネストさんとかさ、ちょっとこう、そうそうそうそう、なんかこう、他のではっていうところを和訳付け出すようなところは、ワンチャンあるかもなって思いますけど。
なんかね、もう、もう、なんていうか、割とその、なんだっけ、どこだっけな、有名なところ、オインクゲームズだ。
お
お。オインクゲームズ のドイツ支社の人、
ええ、
ゲーム作った時にシステム説明して、うん、ザ・クレバーみたいなこと言われて、
ええ、
テンション上がってたらその後何もなかったって経験したことあ
るんですけど、まあまあまあクレバーではあったんだと思うけどね、
それは大好きとちゃうんかと思
うん
だ
から、はい、そうかそうか、
だからね、その辺なんかね、割とシビアなイメージ、
うん、
まあ、入って、うん、いろんなボードゲーム2本ぐらい本当流通してるのでね、
そうね、いや、でちなみに、
タイの中でももうバズってるのかもしれない、
そうかもしれないですね。あとこのさっき言ったようにこう3つのボードゲームサッカーみたいなものが集まって出てるサークルなんですよ。でこのシアクロ以外にもう1個なんか内容までちょっとよく分かんなかったけど、はい、多分ワーオブザアートっていうなんかゲームもあるんですよ。
聞いたことありますね。
でも多分それがなんかトレーディングカードみたいな感じなんです、タイの。
ほうほうほう。
で多分デッキ組んで戦うみたいな、マジック・ザ・ギャザリングみたいな台版なのかなみたいな感じなんですけど、
ね、
アートがね、ガネーシャなんですよ、大体。
あ、そう
みんな色とりどりとか絵師が変わったガネーシャで戦うみたいな。ちょっと面白そうでしょ、なんていうか、面白そうでか、なんか触ってみたい何かがあるよね。
なんていうんですかね、日本でいうところね、福沢諭吉だけが書かれて
る。そうそうそう、いろんなホログラムとかさ、いろんなタッチ抱えたガネーシャがいるのよね、そのカード見てると。それをトレーディングカードゲームでこう戦うとか集めるみたいな、ああ、こういうのが流行ってんのかなみたいな。なんか、1パック500円とか、なんかそんなような感じで書かれてた気するな。
現代アーティストが、まあ、その歴史的なアーティストからインスピレーションを得て、
うんうん、
アートを描きました。
はいはい、そうそうそうそう。
読めるんかっていう。
そう、だから、どんなものをこう持ってくるのかちょっとわかんないけども、タイ
語はね、
タイ語はあれなんだけど、
そうそうそうそうそう。
そうなの。でもね、なんかちょっとこう、心くすぐられるわ、このサークルと思って。
でもなんか、そうかと思えば、ヒマパンってゲーム出してる人います、
ね。ああ、なんかね、キャッチーなゲームとかもね、なんか食べ物集めるゲームとかいろいろ、なんか出してるみたいですよ、なんか。
なんだこれ、アロエなんだこれ、タイのこれあれか、卵の、あれかな、なんか、ヒナを食べるやつかな。
ほうほうほうほう。
なんだろ、卵そのものなんだろうか、それとも、なんか、あるじゃないですか、ベトナムとかどっかその辺なんか、
うんうんうん、
孵化する直前の卵を食べるみたいな。
あるんですか、そういうのは。
そういうのか、それのことかな。わからないですけど。イズイットタイご飯
いや
あ、普段は割とね、なんかパーティーっぽいに作ってるんですね。
そうそうそうそう。だからちょっとね、こう異文化っていうところでのね、ちょっとここはちょっと個人的にはすごいくすぐられてます。これはもう通販でどうこうじゃなくて、多分ここに行かないと多分触れられないタイプのやつだと思うので、
そのないですよね。
ない、っていうのがな、いいなと思って。あとなんか、もう一個だけちょっと言うと、
はい、
あのね、ちょっとしおさんとなら伝わるかな。名刺ポーカーっていうのがあるんですよ。名刺ポーカー。
はい、
ギジトラの人たちっていうサークルさんが作ってる、
はい、
いくらか600円のゲームかな、これ。
名刺って差し出す名刺のこと
ですか？はい、そうです。
あ、ほんまや、これ。
うん、あれの架空の会社のいろんな役職の人とかいろんな名前の人の名刺がコンポーネントで入ってるんですよ。
なるほどね。
で、その名刺を使って、ポーカーするんです。数字とかないんですよ。すげえ不謹慎な遊びしてんですけど。
これと同じ遊びを、全く同じ遊びを、劇場版のトリックで見たことがあります、
ね。あ、そうなんですか、あ、じゃあそれをあれなのかな、なんかモチーフにしたのかな。
劇場版のトリックって僕が中学生の時だからもう、
だから、まあ、もしかしたら、そう、それから着想を得たのか、もしくはもうマジでちょっとこれ面白いとやってるのかも、ちょっと僕は分かんないですよ、そこは。
ポーカー、その時やってるのはポーカーではなくて、官僚の人たちが、なんかその集まって、官僚とか大学教授の人たち
が
集まって、そのお互いにマウントを取り合うゲームで、せーので名刺を出して、一番強い名刺を出した人が勝ちみたいな。
ちょっと、あれらは、違う流派のゲームやわ、それ。
で、セリフとして、国会議員が出てくるとはなとか、そうい
う。いや、そっか、じゃあ、その名刺を使った、多分それ、一斉のせみたいなやつ、坊主めくみなやつだと思うんですけど、今回のはポーカーなんで、だから役がいろいろあるんですよ。その、ね、経営陣のストレートフラッシュとか、会社のストレートフラッシュとか、あと
は
異業種交流フルハウスとか、要はいろんな会社のこう5種類集めたら、それでフルハウスが成立するとか、そうそう。で、なんか年齢とかもちょっと分かると、
はい、同い年
ポーカーがあるとかね。そうそう、なんかあれだね、このたくさんね、自分の手元にあるこの名刺たちでね、なんちゅう遊びするんやみたいなところを、これは実現するっていう。
そうですね、まあまあ、当たり前すぎて誰もやってなかった、
触れないよね。しかも拡張があって、本物の名刺を取り込む用紙カードみたいなのも拡張で買えます。だからそれを買うと、多分だから本当にこう、なんだろうな、自分の会社とかの名刺をこすって、この役に加えることができるとか、知り合いの名前を入れて、このゲームに組み込めるとかっていうのも、悪ふざけでできますよと。
ちょっと、これよく見たら、これ、4数とあって、で、13枚だから、やっぱトランプと同じ。
あ、ベースはね、ベースはそうなんだ。
何、年齢とかの要素が入ってくるから
。はいはいはいはいはい、はい、っていうね。まあそう、当たり前にありすぎてこう形にしなかったものがついに、はい、名刺ポーカーとしてね、600円で出ますということで。
地球防衛隊の名刺がある。
そうそうそうそうそうそう、
地球防衛隊なのに中小企業診断士の資格取
って。そう、そうなのよ。で、役職とか持ってる資格での役もあって、地球防衛隊は変な資格いっぱい持ってるんですよ。だから逆にそう、それで役がすごく作れるみたいな、そう、特殊な企業らしい、ね。そうそうそうそうそうそう。はい、なのでね、ちょっとこれは何というか、はい。
不動産の名刺、78歳って書いて。
いい年ですね。そう、
一線を引きようという話。
はいはいはいはい。ね、だからその年齢がね、またゆえにこうできる強弱とか役とかもあるでしょうしね。そうそうそうそう。はい、なので。
数等は4種類の、まあ13枚なんだけど、もう1、2概念ぐらいあるよってことですね。
そうですね、そうですね。そうそうそうそう。あと最後にもう一個だけ、そのしおさんにちょっと絵だけ見てもらいたいんですけど、どうかな、犬のお散歩テイキングっていうのがあるんですよ。
あ、はいはい、
ハッチゲームズさんってところの、
はいはいはい、
なんかこの絵のタッチすごいしおさんなんか好きそうですよ。
なんかね、見た気がする。
見ました。なんかちょっとこう刈り上げくんとか、なんかそれになんか通じるようなタッチのワンちゃんがいっぱい出てきます。
犬って漢字ですかね。
犬は漢字だと思う。確か犬のお散歩テイキングです。
あ、出てくる。犬のテイキングです。
ハッチゲームズさんっていう名前出てくるのかな。
あったあったあった。あー、なるほど。
そうそうそうそう、なんていうの、なんかこうあれなんですよ、なんか昭和の4コマっぽいというか、はいはいはい、タッチのワンちゃんがいっぱい出てきて、
朝のなんていうか、あの なんていうんでしょうね、朝の新聞に載ってる、
そうそうそうそうそうそうそう、あの感じ。そう、まあ取り手はね、あれなんかこういろ好みあるかなと思うけど、なんか柄見た瞬間に塩さんに教えなきゃって思いました。
ハッチズゲームズさん、ハッチズ
多分ずっと出てるとこやとは思いますよ。ここず
っと、ゲームデザインハッチって書いてある、ハッチさんが知ってるハッチさんなのか知らないハッチさん、
そういうこと。そう、まあまあ、
知ってるのか、あ、知ってる人だ。
あ、本当ですか。
うん、いわゆる、なんていうんですかね、いわゆる、成人漫画家の
方。あー、なんかお仕事はね、そのようですね。
成人漫画家。
したことはありますか。現場まで、そうなんや。
現場まではなかったです。
うん、あ、そうですか。
非常に腰の低い方でした。
そうなんだ。
少しの引き方です
ね。ね、そうそう。
この人なんだ。なるほど、うん、まあ。それで言うとね、同じ、まあ、犬の、
うんうん、
ゲームではあるんですけど、
ええ。
ちょっと待ってくださいね。お散歩わんこ
って。お散歩わんこ。はあはあはあ。
ゲームが。これも初めてゲームが出られる方なんです
け
ど。2人用のゲームなんです
けど。ほうほうほうほう、
イラストなどをみんなだきまめこさんがやっていると。
ああ、そうなんですか。
はい、
はい、はいはい。本当や、かわいいじゃないですか。
そういう意味では、まあ、まあ、知ってるゲームみたいな
ん
ですけど、あまりあまりこういうことはしないんですけど。
はいはいはい。でもめっちゃ可愛いですね、盤面が。
そうですね。
ね、いろんなワンちゃんのコマがあって、カードもあって。
なんかその、夜骨を5つ見つけたら勝ちみたいな。5つ見つけると5つ手に入れたら、デッキに入れたら勝ちなんですけど。で、デッキ入れる意味なんですよ。なんか、パーティーゲートもいいけど、デッキビルディングなんですよ。
へ
ぇ。骨を3つ集めたら勝ちか、
うん。そうなんや。なんか、結構いろんな要素絡み合ってそうな感じですね。盤面見ると、だって、デッキビルドというよりは、なんかこう、
なんかっていうのか。ブラフとデッキビルディング合わさった。ジャンルだけでなんか
アブストっぽい盤面なのに、
スウェーカーの雪みたいです。
すげえすごいぜ、めっちゃ可愛いのにね。そうな
の。ジャンルだけ並べるとそうですね。
へえ。
モードがあってっていう意味
で。そうですか。面白そうじゃないですかこれ。なるほど。これあれですか、まめこさんこう商業用にこう出すって初めてのやつですか。何個かあるんで。
そう、完全同時に。初めて。
すごいすごい。
これ、うん。ね、頼まれたのはね、初めてのじゃないですか。
あ、そうですか。いやいや、これもあれですね。いろんな人に遊ばれてほしいですね。
そうですね、これがね。まあね、すごい、こう実物見たんですけどね、結構犬のコマがでかくて、ね、
え、すごい、
犬のコマだけでこれインテリア
いや、ちゃんと映えるっていうやつですね、今割とね、そういうのも割と大事だったりしますから、うん、今のゲーム、うん、
なんかね、ヤフオクとか見てるとね、なんか、うん、えらい高級感のある丸抜ゲームが出たりしますからね。
そっかそっか。
クリスタルでできた丸抜きゲーム。
まあまあ需要があるんでしょうね。でもそういうデザインの方がみたいなね。
これでいいのかなと思い
ながら。なるほどなるほど。
もうちょっと引いた方がチェスとかの方がいいんちゃうかなと思いながら、ね。
でもなんていうかな、でもなんかシンプルな古典ゲームを高級感出してね、ちょっと新しくパッケージしましたみたいなものが 受けたりする層もあるんでしょうね。オセロをすごくこうおしゃれにしましたみたいなアートとか、
なんですかね、本当にね、なんか丸罰ゲームに対するあの高級感への信頼度は何なんだと思いますけどね。
丸罰ゲームにどこまで奥行きがあるのかはちょっと分かんないけどね。もう大体勝ち負け決まってるんじゃないかと思うけど、
そうあれは本当に丸ガラスでできた丸と罰を置いていくだけなんですけど。
そうね、まあリプレイ性というよりはあれだよね。
それがたまにヤフオクに置いてあるっていう、
売れてくるんですか、
ね、危ないだけなんじゃないかと思うんですけど。落ちたりしたらね。
はいはいはい、そうね、わかりました、
はい、
まあまあね、とりあえずそんなところですからね。
はい、
うん、ありました。まあまだね、なんか情報直前までどんどん毎日毎日出てくるのでね、まあここからまた増えていくでしょうけど、
言
う
て来週です、
来週ですからね。うん、まあまた注目してって、また気になったのが出たらね、個人的にまたつぶやいていこうかなと思ってますが、はい、ということで行かれる方ぜひ楽しんでいただけたらなと思いますし、出店する方あのね、応援してますって感じですね。頑張ってほしいですね、
は
い、皆さん。
そうですね、もう出る側は戦場だと思いますんで。
あ、そうですね、
本当にね、あのタフな現場だと思いますんで。
なんかちょっとこれはやっとくといいとか、これ持ってくといいとかありますか、ちなみに経験者的に。
飲み物はちゃんと持ってった方がいい。
飲み物
は現場で調達するんじゃなくて、ちゃんと買って持ってった方がいい。
食べ物、自販機がないから、そう、買いに行く暇がないから。
買いに行く暇がない。
ああ、そうですか。
これはあのデーゲーサークルはなんかインフルエンサーっぽい人とか半分雇うような形でやってるから、なんかワイワイキャッキャやってる風に見えるんですけど、本当に一人でやってる現場って離れられないので。
ああ、そっか。
あとなんか今トイレ中ですみたいな札を立ててるからいいです。
ああ、なるほど、なるほどね。
なんていうか、本当にあの離れられないと思うので、あとは前日しっかり寝た方がいいです。
そうね、
本当に前日寝た方がいい。
ほら、いつや一緒に出たことあるじゃないですか、なんか出店側であのお手伝いでみたいな、
はい、
あの時も全然寝てませんよね、ほぼほぼ
寝てなかったです、
ね、でもなんかみんならいたからこう乗り切れたみたいなとこありましたよね。
複数人数
一人やったらきついかもしれないですね、あれをね。
前回出た時夜行バスで行ってほぼ寝れなかったんですよ。だからもう本当に寝た方がいいです。僕夜行バスの、ね、乗る前に寝なきゃと思ってお酒飲んでから夜行バス乗ったんですよね。
お酒飲むと寝れんからね、基本的にはね。
寝れたかなと思ったら全然寝れてなくてみたいなのがあっちゃって、
そうです
ね、本当にね、あと本当にあの立ちっぱになると思うんで、椅子とかないんで、本当立ちっぱで椅子座ってるとなんか、なんていうか、なんていうか一生懸命感がないので。
ああ、そうですか。
立っちゃうんですよね。
ああ、なんか立ってる方がでも気持ち的にも落ち着くんですね。
なんていうか、もう本当に何ですかね、本当になんか総じてそうなるとなんかもう必死さが先に出るんですけど。
ああ、なるほどね。
そうですね、モンエナとかその日だけはね、その日だけはモンスターエナジーとか飲んで。
そうね、日頃飲んでない人間の飲む
いろいろ、ね、
モンスターエナジーは効きますからね。
朝飲んでね、
うん、
僕ね、前回東京行った時にね、ちょっと駅でちょっと泣いたんでね。
なんで
人の多さにちょっと泣いた。
あ、そうやね。久しく北陸のね、富山駅とかで慣れてるとちょっとね、びっくりしちゃいますよね。
なんで土曜日の朝6時とかの電車に乗ってるのに、なんかセーラー服着た学生がいるんだと思って。
そう
だね。もうサラリーマンとかね、
はいはい、
ってちょっと泣いちゃったっていう。
そっかそっか。
ディズニーランドの方向に向かっていくのになんか全然楽しそうじゃないっていう。
つらい。
キャスト側の人間なんだろうなと。
なるほどね。まあまあね、今みたいなちょっと あの飲み物とね、食事は事前に買っとくようにというところですね。
そう
ですね、あとよく寝てくださいと、事前に。
そうですね、前日に寝た方がいいです。できるだけ寝て。
なるほど。
あのね、宿代を節約したい気持ちもわかるんです、ね。ぜひ寝て、寝れもうちょっとでも寝てください。
そうね。
はい、
した。あと余談です。
はい、まあ、ね、前もって、ね、ホテルとか、ね、行ける人は、ね、何の心配もいらないんで、ね、そこは、ね、
もう大体も仕事とかしてっからね、金曜日の日中ね、
もう そういう余裕がない人
ね、休みを取れないとかね、金曜日にね、
で半分観光テンションで、なんかもう、なんか前の日に飲み会とかしてる人は、もうなんかもう、全くこれは関係ない話です、ね。
そうね、
そういうなんか飲み会とかしてないし、
もう雲の上の話ですよね。でももうこう、もうサッカー同士で東京で事前に明日ゲームは頑張りましょうみたいにやってるみたいな、ね、
覚えてますよ。まあ、何回か前のゲームマに行った時に
行ったんですか、そういうのに。
ゲームマで、あの、いや、ね、その飲み会に行ってないんですよ。なんかね、あんまり良くない飲み会だったと聞いてはいるん
ですけど、そんなの怖い。そうですか。
で、終わった後になんかいろんな人がなんか、あの、最高の打ち上げとか言って、なんかお酒と刺身かなんか出てる、あの写真を SNS に上げてて、俺たちで自分たちはあのサービスエリアの立ち食いそばのそばを食べてて、
いいじゃないですか。美味しいし、
なんだこの差はと思いなが
ら、
うん、うん、うん、何の罰なんだと思いなが
ら、まあまあでもね、
そういう人は、ね、そういう人は何の心配もいらない。
そうかそうか、
限られたリソースでやってる人に向けたエールだと思っていただけ、
うん、なるほどなるほど、うん、ね、そんないろんなあり方があるよということですね。参加の仕方がね、
本当にね、そうですね、もう、うん、そういう人を応援していきたいですね、自分はね、
確かに、
はい、手弁当できてる人をね、応援していきたいなと。
いや、そう、あとちょっと言い忘れましたけど、今回あれらしいですよ、ゲームマーゲストまた来るんですけど、海外から。
あと誰でしたっけ、
ボーザが来ます。
またボーザですね。
あれ何回か来てるんでしたっけ、ボーザ。
前ボーザ来た覚えあります。ゲストじゃなくて、お忍びで来たんだっけな。うん、
ボーザは割と日本好きでね、来てくれてるんですよね。ね、うん、うん。ね、まあ、東海道とかね、セブンワンダーとか、はい、花火とかね、あの辺の作ってる方ですよね。
そうです
ね。またなんかね、そんな話も聞ける方は羨ましいなと思いますが。
はい。はい、まあ、前ね、なんか一回、その時になんか出展してたはず。
ブース、
うん、外人ダッシュっていう。
ああ、ありましたね。うん、あれ、そっか、ボーザが出したんですか。
ボーザ、あれ、ボーザのはずです、ね。
そうなんや。
なんか、後からね、ダダズベタって聞いてたんですけど。
嘘、そうなの。
そうなんだ。もう、ボーザが滑ったっていう。
プレミア好きそうなもんやけどな、
そんなもねえなと思って聞いて。
まあまあ、でもね。ゲームはお祭りですからそうね、普段挑戦できないゲームを出したのかもしれないけどね。
どうなんですかね、なんかあんまり どうなんですかね、ちょっと実際わかんないですけど、
なるほど、なるほど、
どういう意図で出したのかわかんないですけど、
うん、
うん、ゲームマーケット2016ですね。
あ、
うん、運要素の強いゲームと書いてますね。
そっかそっか
ボードゲーマーにそう書かれてる、
うん、うん、だからじゃあまあ終わっていきますか。
はい、
はい、じゃあここまで聞いていただいてありがとうございました。そしたらなんか最近の一言とか言います。
そうですね、最近の一言、そうですね、
じゃあ先にじゃあちょっと言うと、
はい、
そうね、もう最近なんかボドゲが一個一個ちょっと値段が上がってきたこともあって、
はい、
もう1000円台ぐらいの同人新作とかやったらもうとりあえず買って遊んでみようで買っちゃってるみやみやですね。
ああ、そうですか、う
ん。なんかハードル下がっちゃって。
ああ、うん。なかなか1000円って大変ですよね、そういうのはね。
そうそうそうそう、1000円台が逆にないから、もう基本2000円オーバーみたいなのが、普通の中でやっぱり、なんか目立っちゃうというかね。はい。なので、前よりポチってんじゃないかと思ってますけど、はい。
そうそう、前グラソルド遊んでましたよね。
あ、そうそうそうそうそうそうそう、遊んでます。いや、グラスロード面白かったですよ。
あれはね、僕、うん、本当に上の中でもね、割と本当に3本 の指には入るぐらい好き
なんで、ただ全然うまくできてる気がしない。そのなんかその
あれは、うん、あれはなかなかうまくできないです
ね。ねえ、うん、あのダイヤルとかあのホイールですら翻弄されてるのに、
あれは
バッティングまである
し、ね、書いてあるんですけど、うん、食料と炭で調整してねって書いてあった。
いやわかるけどね、なかなかほら場に並ぶタイルが思ったようなものがなかったりとか、
そう、
ね、そう気づいたらなんかね、ちぐはぐなもん買ってましたみたいなことあるしね。
そうそう、あのもう一個となんか違うゲームとどっちを買うか迷ってて、
ええ、
どっちが面白いですかねって聞いたらグラスオープンは面白いよって言われて、あそうなんだと思って遊んでみたらめちゃめちゃ面白くて、一発目衝撃がでかくて買ったらやっぱり面白いぞって未だに好きです
ね。2人でもやっぱ面白いですね。
あのちゃんと箱の裏にあるよ。2人でもとても楽しめます
ね。ねえ、うんうんうん、
面白いです
ね。ねえ、ということでちょっと、よう遊んでおります。はい。
片や自分は全くでもないけど、ちょっとそう、この間、遊んだといえば遊んだ、クローズ会で遊んだ、クローズ会と音符会で遊んだのか。はい。遊んだけど、まあ、なんか、遠い遥か彼方の
記憶。なんか これは面白かったとか印象に残ったみたいなのなんかありないんですか、その中で。
なあ、あったっけな。
ないんかい。
なんていうか、そのある方が持ってきた、うん、あのゲームが国産のゲームだったんですけど、で、前クローズ会で遊んでちょっとなんか。なんかんってなったんだよねっていうゲームを出してもらって、それをみんなで遊んでみんなで
ああなに、結局今ならちょっとワンチャン面白いのかもってやったら、
いや最新作なんですよ。
で
それ でそのネットでは大評判なんですけどねっていうのを踏まえて遊んだ上で、遊んだ4人で遊んだんですけど、4人とも首をひねりながら遊んでて、
そうですか。まあ名前は聞かんですが、世間的には評判がいいんですね。名前は言わないですけ
ど、世間的には評判がいい。
ああそうですか。
なんならみやみやさんも遊んだことがある、
怖い。ちょっと後でそっと教えてください。
で、はい、でああってなったっていう。
そうですか。まあ、うん、ねえ、なんだろう。
あ、でももう一個、あのラージャっていうキースリング の、
うん、
あのゲームなんですけど、で最近リメイクされて マハラジャっていうゲームになって、
あ、
これ面白かったですね。ただその持ち主から言われたのは、あのね、これのねリメイクのねマハラジャはね全然面白くなくなってるからって言われて、
もうやってる人知ってる人じゃないかなそれ。
全然面白くねえからって。
本当に。だってルチアニがなんか監修してるんじゃなかったでしたっけ、ディベロップ
キースリングが作の、そうそう、なんか
のやつで、
なんかね余計なやつが入ってんだよねみたいな。
ああそうなんだ、それはちょっと余計になっちゃったんだ。
でもさ家にあるんだよって。あるんだと思いながら、
わかるわかる、
持ってる人から、持ってる人だから言えることだよなと思いながら、
うん、
それがインパクト残ってるかなっていう感じですね。
そうですか。まあね、まああのいろいろ好みはあるしね、感じ方違いますよね。はい、わかりました。ということで終わっていきますか。
はい。
はい、ということでじゃあまあゲームマーケットまた楽しんでください。
はい。
おやすみなさい。
おやすみなさい。